DT レイディオ。
まあまあ簡単に言うとその、
うん、
漫画研究会みたいのが、
うん、
舞台なんですよ、
うんうん、あの
高校かな。
あ、高校なんだ
この漫研。そう、
うん、
で主人公はその漫研の部長なんですよ、
うん、
で、漫画はでも描けない、
うん、
だけどなんかその編集者になりたくて、
うん、
でその漫画の雑誌を作って、
うん、
まあなんかコミケとかでそういうの売りたいみたいな、そういうあのなんだ夢を持ってる人で、
うん、
でもで部員がまあ結構ですね、まあ、男女それぞれあのいるんですよ。
はいはい。
でもなかなかみんな書いてくれないと、
まあ、うん、
でも雑誌が出したい、でもみんな書いてくれないって中で悩んでて、
うん、
でそんな中でまあ出会うんですね、ある女の子に
サークルクラッシャーだと。
まあ後のね、
うーん、
そのまあ青木さんっていうんですけど、
うん、
まあすごいあの美人で、
うん、
まあしかも巨乳、
巨乳、うん、
でまあ性格も明るいと、
うん、
でまあひょんなことが主人公と話すことがあって、
うん、
でまあなんかその漫画の話とかするわけですよ、
うん、
で話は盛り上がって、
うん、
であのちょっと部に遊びに来ないみたいになるんですね。
あ、その子、うん、あ、それは何、あの主人公が、
まあ、そう誘うわけですよ、う
ん、はいはい。
でまあいいんですかみたいな感じになって、
うん、
ちょっと面白そうですねみたいなで、あの近づいていくわけですよ、
うん、
でねこの漫画研究会のねあのメンバーが本当ね、まあまあ本当テンプレートのようなオタクたちが いっぱいいて、
うん、
まずあのもう完全その漫画のアニメ評論家みたいなやつとか、
うん、
もうとりあえずダメ出ししかしないみたいなあの感じてたの、原始圏のまだらめみたいな、
うん、
なんかこう上からあのあれはちょっとあの作画がどうかとかなんかそんなような批評家みたいなやつね、
うん、
とか、まあ、妄想系の、まあ、不女子みたいなやつ、
うん、
であとはなんか普段ゴスロリみたいな着てる、
うん、
あのデブでブスの女
なんかすごくステレオタイプの漫画だな。
あ と, 、うん、あとはただのもうなんかキモい
オタク、
ネクラなオタク、
はいはい。
であとはちょっと声優志望で、
うん、
常になんかこうあのアホ毛をなんか自分で整えて作ったりしてる、キャラを作ったりしてる、まあ、声優
志望
の格みたいなやつ、
うん、
であとはちょっとその美人だけどその男っぽいなんか宝塚の人みたいな、
うん、
で自分のことを僕っていうあの僕っ子まあ大体そんなやつらが集まってるんですよ。
はいはい。
満件にでそのまあ、後のサークルクラッシャーの青木さんは、
うん、
まあ一人一人あのちょっと仲良くなってくるんですよ、
うん、
例えばそのねすごい評論家みたいなやつにはなんかいろいろ教えてくださいみたいに言って、
うん、
褒めたりするわけでそのそいつを、
うん、
物知りですねとか言って、
うん、
でそれも自尊心をね満たされることが一番のねあのこいつにいいっていうのは分かってるから、
わー嫌なやつだな、うん、
でそうやってなんかこうな溶け込んでいくわけですよ、
うん、
で、それと並行して主人公はもうその青木さんにちょっと好意が芽生え始めてて、
うんうん、
なんで他の、ね、男のところに行くんだみたいな、
うん、
ちょっと嫉妬してきたりして、で、まあ、でもその青木さんはいや別になんかいいじゃないみたいな、私も自由でしょみたいので、
うん、
ちょっとですねどんどんサークル中がその青木さんにまあ乱されていくというか、
ほうほう、
どんどんすごいことになっていくっていうね、ドロドロの話も、うん、
でこの悪女ってことか、このサークルクラッシャーは、
え、
悪女かね、
まあ、あの実はそういう裏があるんだけど、実はそういう行動
を取る理由がね、うん、
理由が、
うん、
まあ、そこはちょっとあのネタバレになっちゃうんであれなんですけど、
はい、
まあ面白かったですね。
うーん、
なんかもっとねあの正直すごい惜しいというか、
うん、
題材的にすごい良くて、
うん、
で途中まですごいそれ活かしてたんだけど、
うん、
もうなんかちょっと4巻しかないっていうのもあって、
うん、
ちょっとすごいぶつ切り感があってさ、
あ、そうなんだ、
うん、まあまあでも、うん、そう、いや本当ね、こういう漫画はもっとあってしかるべきだなというふうに思ったんですけどね。まあ、原始圏とかもにも近いけど、原始圏よりもっとドロドロした感じだね。
ダークサイド原始圏みたいな、まあ、原始圏見てないんだけどね、僕ね、うん、
まあ、俺も最初のなんだファーストシーズンっていうか、
うん、
あれしか見てないけど、でもそうだね、原始圏はそういう表面しかね、あんまり出してないから、
うん、なるほどね。これさ、ちょっと今調べてたんだけど、この木月明さんってあれだね、なんか俺この人ね知ってるわ。
まあ多分結構有名な人だよね、うん、
へえ。
なんかメイド諸君とかにも書いてるらしいんだけど、
メイド諸君
ちょっとそれを見てみたいと思ってんだけどね。
うん、なるほどね。もう良い子の未来って面白い。
まあ今だったらその割と客観的に、
うん、
ね、見れるからいいけど、
うん、
要はそのオタクってさ、
うん、
やっぱりその自意識過剰というか、
うん、
あの自意識過剰だけど、そのそれをさ外に表現うまくできずに、あの内にこもってさ、そうやっぱ二次元の世界にあの依存してるみたいなさ、そんなあの構図があるじゃないですか。
うん。
だそれを直視させられてしまう漫画ですね。
二次元の世界じゃなくて現実を見ろと。
そうそう。
うん、
だ現実を見れない人を食い物にするのが、うん、サークルクラッシャーだから。
そうなの。
そう、
うん、
だから自分がそういう立場だと、まあ実は自分がそのなんだクラッシュされる側の人間だと、やっぱ見てて痛いわけですよ、
うん、
俺もいつかクラッシュされるかもしれんみたいな。
あ、なるほどね、読んでる方として。
いや、やっぱほら、
うん、
そのサークル、特にオタク系のサークルに入ってるってのは、やっぱそのね、そういうのが好きっていうのとは別にさ、
うん、
やっぱそのそういうなんだあの弱者同士でさ、
うん、
言葉は悪いけど、
いい、
弱者同士で集まって、
うん、
ね、傷を舐め合うみたいなさ、
うん、
そういうあのなんだ共同体みたいな感じあるじゃん、
うん、はいはいはい、
世の中に出たら自分たちはさ、どっちかというとこのね、ヒエラルキーの下の方でさ、
うん、
で、あんまりね、まだ、なんていうか、自分に何がしかのその技術だったり、ね、社会に役立つ能力もないから、
うん、
でもそれをね、正面から向き合えないから、やっぱそういう作者同士が集まってるみたいな、
うん、
でそういうのってあんまり見たくないじゃん自分は、
うん、
実はそうだったって、
あ、自分が弱者ってことを、
そう、認心の底であるけどね、認めたくないじゃないやっぱ、
うん、
でもそういう人たちだからこそ、
うん、
サークルクラッシャーに狙われてしまうっていうかね、
うん、
だからなんていうかな、まあ、そういう自分を、自分の見たくない部分を見させられてしまう漫画なんですよこれは。
なるほどね。
まあちょっと、まあ、自分がそういうね、なんだろう、オタク系のサークルになかったりしてる人はちょっと分かりにくいかもしれないですけど、
うんうん、
テニスサークルとか、
うん、
イケイケのサークルに入手して、
ウェーイ、ウェーイなサークルですね。
僕そう、ウェーイとか言ってる人には多分分かんない。
なるほど。
まあまあ、間違いなく、なんだろうね、
うん、
俺とか聖五郎は狙いつされるんですよ、サークルクラッシャーに。
マジで？何五郎さんっつって。あ、違う、21五郎さんだ。21五郎さんっつって。ハゲを直す方法知ってますよ、つって。いやー、つって。
いや、だってほら、
うん、
例えば俺とリュークと、ね、聖五郎が、まあなんかさ、
うん、
まあ、DT ラジオやってるじゃないですか、
うん、
でね、まあ実際なんで別に何もなかったけどファンの人がいたわけじゃない、
うん、
ね、でその中に女性ファンもいたでしょ。
あ、 DT ラジオで、
うん、
ああ、いたっけ。
いたじゃない、ほら。
え、誰のこと。ああ、分かった分かった、うん、うん。
まあ、そんな別にとぼける必要ないけど。
いや、ほんと分かんなかった、うん、まあ、え、友達のことじゃないでしょ、浜岡の。
ん？
浜岡の友達じゃないでしょ。あ、分かった分かった、ごめんごめん。やっと分かってきた話が。うん。分かりました。
うちらみたいなラジオやってて、
うん。
で、曲がりにもファンがいて、
うん。
その中に女性がいてさ、
うん、
まあなんかオフ会とかやった時に、
うん、
やっぱそういう子も来てさ、で例えばね、そのまあ結構かわいい、かわいくてそれなりに、
うん、
でその子がさ、ちょっと聖護の気があってさ、
うん、
実はね、ET ラジオ好きで、
うん、
で実際聖護さんのなんか話とか聞いたらすごい本人に会ってみたいと思ってて、
うん、
で実際会ったら自分思った通りの素敵な方でしたみたいな感じで言ってさ、うん、でよかったら LINE 交換してくださいみたいな言ってさ、
うん、
でしたらもう交換するでしょ。
交換するよ。
でさ、まあやり取りするじゃん、
うん、
で実はその子が俺にもさ、
うん、
実は LINE 教えてて、
うん、
で俺とも LINE しててさ実は、うん、で今日ある日突然さその子からさ聖護に実は最近浜岡が LINE すごくて困ってるんだけどみたいな、
うん、
なったらさ、
うん、
どうよ。
え、そしたら浜岡が LINE しつこくて、そしたら 浜岡に聞く。何しつこいのつって。本人に直接聞く、僕は。
いや、でも本人には言わないみた
い。え、
本人に言わないみたい。聖子さん、だから、
うん、
相談しますけど。
大体ね、僕ね、ごめん、そういう話を、もうすごい真面目な話になってるんだけど、そういう話をしてくる人間ってあんま信用してないのね。誰々が何々って言ってたっていう話をする人。
あ、でもその子は結構可愛いんだ。
いや、それでも信用しないね。
まあそう。
うん。
まあじゃあ逆のパターンでいいや。
うん。
まあ、もし俺に、いろいろ相談しに来てたとするよ。
うん。
聖子とかちょっと、最近すごくてみたいな、
うん、
でなんか 夜中にも電話かけたりするみたいな、
うん、
たら、まあ、俺は別にねそれをちょっと多分信じてしまって、多分聖子との関係がちょっと悪くなるような気がするんだ
よね。あ、昔でもそういうことあったんじゃないの。
まああったかもしれない、
うん思い出せばあるかもしれないね、そういうことね。
そうそう。
うん。
だからそういうことですよ。起きるんですよ、どこにでも。
あ、でもそういう風になっちゃうかもしれないよね。
特にこういう、なんていうの、
うん、
まあ、自分たちにね、そんな自信がない人は。
自信がないとそういう風になっちゃうだろうね。
まあ、聖子はちょっとね、わかんないかもしれないけど。
うん、僕はね、そういうのをね、すぐに疑うんで、まあ、ちょっと変わったっていうか、まあそんなに、あれかもしれない。まあ昔そういうことがあってね、誰かが僕のことを誤解するような発言をして、大変困ったことがあったんで、それ以来、疑っておりますね。そういうことを言う人は。僕が誤解された方なんだけどね、それは。
はい。あ、まあそういう、じゃあクラッシュされた経験があると。
あるよ。しかもそれは男だからね
男
クラッシュしてきたのは、まあ、そういうことがあった
んですよ。その男のせいで、
うん、
聖五郎が行ったサークルの人間関係悪くなったってこと。
え、人間関係じゃない、サークルじゃなくて友達関係ね。
まあ、あ、1対1ね。いや、俺言ってんのはそういうんじゃなくて、
うん、
まあ、何人かで集まってて、
あ、サークルか。
サークルみたいなやってる時に、
うん、
そういうちょっとしたその恋愛絡みの登壇をしてきて、
うんうん、
他のそのメンバーのさ、うん、ちょっと抽象するような、
うん、
状態になってさ、そのサークル自体がギスギスしたものになるっていう。
あ、サークル自体がってことね。個人じゃなくて。
ああ
。
それに、
うん、
まあ、分かりやすい例として、ただ DT ラジオ出しただけですよ。
ああ、なるほど。
DT ラジオも似てるじゃない、その、
サークル
メンバーのさ、
うん、
性質とさ、
うん、
ね、それ集まってる理由みたいのが。
いやいや、僕は違いますよ。僕たち3人はモテモテだから、しょうがないっつって。
あ、そうだ、まあ、じゃあ、ね、当てはまらないかもしれないけど、
うん、
俺はすごいなんか分かるわけ。
そう、あ、なるほどね。
気まずくなる、
うん、
気まずくなってそのサークル自体が、
うん、
ギスギスしたものになってくってい
う
のは、
うん、
うん、
まあギスギスするよな。でもな、それギスするだろうね。
まあそういうのがたまたまなかったからね、 DT ラジオ、うん、
いないじゃん、そんな人。
え？
そんな人いないじゃん。
いや、でも分かんないよ。まあ、どんなところにもほら、やっぱそういう、男しかないところ、いないときのところに、ね、女性が入ってきたら、で、その女性が単純なファンっていうのを、こうやってさ、近づいてきて、
うん、
で、そのメンバー全体とさ、ちょっと、やり取りしだしたら、
うん、
絶対誰かしらちょっとね、嫉妬したりとかさ、
うん、
するでしょ普通。
あー、介護がいたらね、するかもしれない、それは。
お
う、うん、
あれ、なんで あいつ、俺じゃなくてあいつにばっか話しかけてんだみたいな。この前俺に結構話しかけてきたのにみたいな。そういうなんない。まあ、なんないか、セーブルは。
無視です。ああ、俺に話しかけ、ああ、そういうことか。うん。いや、もうその女とやってるから大丈夫ですよ。脳内で。
ほんと？
うん。
いや、俺って、でも正直結構その、まあ、セーブルは今強がってますけど、そういうところあると思うんだよ、俺。
ああ、僕に？
そう。で、なんでそう思うかっていうと、
うん。
ね、一番、あのね、
うん、
そのサークルクラッシャーが、
うん、
そのあサークルがそのクラッシュする理由ってのが、
うん、
あの部員たち の、まあ、ある共通するあのなんていうかなパーソナリティに、
うん、
あのかなり影響されてるんですよ。
それは
何だと思いますか。こういうね性質を持ってるからそのサークルが崩壊するっていう。
あ、サークル全体に？あ、サークル、
うん？そうそう、サークルのメンバーもそうだし、
なんだろう？
サークル全体？まあいいや、あの、そういう性質を持ってる人たちが集まってるからサークルが崩壊するみたい。これは聖五郎にもね、すごい、あの、当てはまるんだけど。
え、なんだろう？わかんねえや。え、ちょっと待って、真面目に考えてみよう。
だから俺はね、セーブ強がってるんじゃないかってちょっと思っちゃう。
寂しんぼ。
あー、それもありますね。
あ、それもある。違うんだ。女性に免疫がない。
あ、それもあるね。
あ、それじゃない。なんだろう。まあ、女性に免疫ありますけどね、僕は。うん。いや、嘘です。ないです。
まあ言いましょう。出てこないと思うんで。
ちょっと待って、もうちょっと考えよう。もうちょっと考えよう。個性的。
うん、まあ。
だんだん離れてきたな。うん。プリキュアが好き。
そことはね。
あ、違うか。
それがあるがゆえに崩壊するっていうのがあるんですよ。
じゃあちょっとわかりません。何でしょう。
秘密主義。
あー、そうかもしんない。うん、
恋愛の話をあまり他の人に言わないでしょ。
言わない。あ、でもないんだけど本当に。うん、
でそのサークルクラッシュされる人たちも、
うん、
やっぱり秘密にしとくんですよ。
うん、
そういう相談されたりすることを。
うん、
だから疑念が生まれたりするわけです、他のメンバーに。
あいつ秘密にしてるとか、
ね、俺に全然そんなあの子と仲良くしてるなんて全然言ってくれなかったみたいな。
うん、うわ、
それがどんどん疑心暗鬼を生んでって人間関係ギスギスするんですよ。
うん、
でこれがねもう全然みんなフラットで、いや俺あいつに声かけられちゃってさみたいな話していや俺もみたいななってったら
あ、そうかそうか、
え、あいつあの小麦っておかしくねみたいな話に絶対なるわけ
です。絶対なるね。そうだね。うん、
で逆にそのねサークルクラッシャーの小麦さんの方があのサークルからスポイルされるっていう。
なるほど。
逆にサークルクラッシャーがクラッシュされることになるんです。でもみんな秘密にしてるから、
うん、
そのサークルクラッシャーが自由に活動できるんです、サークルの中で。俺は今まであんまりセーブローにそういう話を聞いたことがないから、
うん、
基本的に秘密主義なんですよセーブローは。恋愛に関してはね、
秘密主義なんかだって話してるじゃん、ネオエスさんが好きだとかさ。
いや、まあそれも半分ほらネタみたいなところもあったじゃん。
ネタにするしかないでしょ。
あ、でも基本的にその、
うん、
セーブロー自分でも言ってたじゃん、ほら付き合ってもさ言わないよって。
言わないよ。だって聞かれなきゃ言わないもん、そんなの。
あ、まだそう、聞かれなきゃでしょ。
うん。別に秘密にしたいわけじゃないよ。だって、なんだろうな、考え方が違うからだろうな。
え、じゃあ、なんで言わないの？
いや別にだって言うことでもないし、話したかったら話すし、ほら、なんだろうな、なんだろう。
でもいいんじゃないの別に。
別になんかそれがやましいことだと思ってるわけじゃないんだよね。
もうやましいことじゃないんだったら、
うん、
言えばいいじゃないの。
いや、やましい。
こんなアニメを見たよみたいな感じで。
ああ、そういうことか。ほら、話したいことってあるじゃない。話したいことって話すじゃない。わかる？話したいことは話すじゃない。じゃあ、ちょっと3つ選択肢あるのね、僕の中では。話したいことは話すじゃない。このアニメ面白いとか。
うん。
イデオン面白いとかさ。マムちゃん最高とか言うわけじゃん。でもさ、話したくないことあるわけじゃん。例えば、じゃあちょっと嫌なことがあって。ちょっと会社で嫌なことがあったとかさ。それは話すかもしんないな。なんだろう、話したくないことって。話したくないことってあるじゃない。もう一つ。あって、僕の中でもう一つあって、別に話しても話さなくてもいいってのあるのね。
まあでも、
わかる？
あんまりその、うん、自分からあんまりそんな言わないじゃん。積極的には。
言わないね。
そう。だから、それが例えばじゃあ、TT ラジオで置き換えると、
うん、
ね、例えば、聖五郎がある女の子とすごい何回話してたとしても、それは言わないと。で、うん、俺が何らかのタイミングで、実は聖五郎とその子がすごい仲良くやってたと知っちゃうわけ。
え、それ普通
じゃない？聖五郎言わないから。聖五郎言わないからね。
え、そこで。ちょっとそれがわかんねえな。うん。
で、そこで俺は、え、そうだったのみたいな。
うん。
なんであいつ言ってくれねえんだみた
いな。え、それは仲良く話してもなんかいちいち言わなきゃいけないの？
まあまあ、あの、
うん。
あの、仮の話をしてたからだけだからあれなんだけど。
あ、そうかそうか。ごめんごめん。
まあ、聖五郎が言わない、多分言わないんだよ、うん、それ仲良くなったとしても、うん、あること、うん、でその子は俺も知ってて、
うん、
で俺が今結構可愛いなと思ったりするとしよう、
うん、
そうすると俺的にはあれ何そんな聖五郎仲良かったのみたいな、
はいはい、
聖五郎全然俺に言ってくんなかったみたいでちょっとなんか疑念みたいなのが生まれてしまうわけね。
なるほどね。
でその疑念が、まあ、どんどん膨らむとねそのサークルがクラッシュしていくことになるっていうことですよ、
うん、
身近な例で言うとなんか伝わりましたかね。
なるほど、わかりました。
まあわかんない、そのねあの人は人みたいにさ、まあ、聖五郎みたいに、うん強い個人のとしてのねあのアイデンティティ持ってる人は、
うん、
あんまり影響されないかもしれないですけど、
うん、
基本的にそのなんだろうあんまり精神的にね強くない人たちはやっぱそれで嫉妬とかそういうので疑念が膨らむっていうのは結構あると思うんだよ、
うん、うん、
そうだからリュウ君もいたら少しはなんかちょっとまた議論が深まったかもしれないけど、
うん、
あんまりピンときてないからさ聖五郎は
来てないです僕は。あ、僕がってことね。
そうそう、
いやサークルクラッシャーは分かったよ。あ、こういう人いるんだって。
で結構それは意外に漫画だけの話じゃなくて
事実あると
身近にも起きえるんだなっていう、
うん、
ふうに俺はちょっと思ったってだけなんだよ。
実際あったの？でもそれが
まああったっていうのは
実際そんなことが自分の身の回りで、
まあクラッシュには至ってはないけど、でもそういう色恋沙汰でサークルの人間関係が一瞬悪くなるっていうのはあったね。
え、でもそれってさ、色恋沙汰じゃないの？それサークルクラッシュじゃないでしょ、でもそれは。
サークルクラッシュなの？
え、クラッシュなの？
あ、だからサークルクラッシャーは、いろんな人に声をかけるから、サークルを壊す目的で行くからさ。
ああ、そっかそっか。あ、
まあでもその、
あ、なるほど、いたんだ、サークルクラッシャーがやっぱり。
サークル、 さっきクラッシャーじゃないけど、だからなんていうの、
うん、
色恋関係でサークル内の人間関係がギスギスするっていうのはあった、
うん、
サークルクラッシュとは別に、
うんうん、あ、じゃあサークルクラッシュじゃないと、
全ての部員に起きるのがサークルクラッシュだ、
うん、
だからプチサークルクラッシュみたいな感じで、
なるほどね、あ、そういうのもサークルクラッシュって言うんだ、
いや、それは
サークルクラッシュの話を DT ラジオメンバーに例えて話す浜岡、一方身近な話に置き換えられてもピンときていない聖五郎、果たして彼は素でそういう反応をしているのか、はたまたあえてとぼけた反応をしているのか、話はまだまだ続きます。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新までゆっくりしこってね。